猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第446回始まります。今週はちょっと猫好きさんの喉の調子が悪くって収録がちょっと辛いということでしたので、私一人の収録になります。ご了承ください。まあちょっとね、体調が維持がいろいろ大変な時期でもあるので、早く回復していただければなと思いつつ、私一人で今収録してます。関東地方は木曜日から大雪になるという予報でですね、まあ今日は前の日なので、まだカンカン照りなんですが、明日からちょっと大雪になりそうなので、また交通のね、乱れとか注意したいなと思いつつ収録してます。はい。ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
今週の本編は、時期といえば時期なんですが、
はい。
今年の反省と来年の抱負と、いうことで、
うん、
恒例、年末恒例の、
うんうん、
テーマなんですけれども。
はい。
はい。まずは猫好きさんは。
はい。いや、今年は、反省は、本当、今年はまあちょっと健康のために頑張りますなんて、抱負だったかと思うんですけど、なんか前半までは結構なんか順調にダイエットを頑張っていたのに、
そうですよね。
はい。なんか半ばぐらいから気が緩み、後半にかけてリバウンドするといった、いつも通りな結果に、なって、で、何ヶ月、はい、そう、いつも通りの私らしい結果になったななんて思ってましたけど、なんかそうですね、思ってた、最近毎年なんかその時の流れが早いっていう感じがしてるんですけど、いや今年が一番だなって、またいや毎年毎年言ってるんですけど、今年が一番早かった気がします。本当、
はい、まあそうだね、毎年、もう私もそうですけど、毎年毎年言ってますよね、もうあっという間にあっという間にと。
いや本当に、やっぱりなんか何なんでしょうね。いやでもなんか今年は本当になんか、いや、ね、何もなかったんだけど、いや何もなさすぎて早かったのかな。
あ
なんかまあ時折なんか体調も悪くなったりとかいうのもあったりしてたのであれですけど、いやーそれにしても本当にあっという間でしたね
なんか本当にね、毎年言ってるようなこの時期になるとあっという間に1年経ちましたねとかっていうのをもうここ数年来ずっと言ってますよね。
はい、そうですね。なので結局、毎年早いんですけど、いやでも今年が本当一番だったかな。なんかどうですか、反省、何もせずに私は終わってしまいましたけど。
私も基本的にはやっぱ健康でこの1年をっていうことを言ってたと思うんですが、確かに猫崎さん同様、前半はまあまあぼちぼち健康で過ごせたんですが、後半怒涛の手術があって
そうですね、
もうちょっと、もういろいろやっぱり体ガタきてるなとか思いながら、
いやそうですね、
まあ、そんな感じですよね。
後半怒涛でしたよね。本当
怒涛のちょっと入院手術が 重なったもんで、まあちょっと今年はその当初の目標通りにはいかなかったかなというのが残念なところではあるんですけどね。まあ健康、まあもうこれからどんどんね、そういうふうに体力も衰え、いろいろね、そのガタが来ているので、より一層やっぱり健康に気をつけなきゃいけないなと思ったのが最大の反省ですかね。
やっぱそうですよね。来年はなんか、来年の抱負はなんかとか、はい、目標はなんかありますか？
まあ、その、そういう意味では、やはり今年と同じで、うん、まずは健康に一年乗り切れればなというのが、うんうんうん、結局ね、やっぱりなんか健康じゃないと何にも、その他のこと何もできないよね。
いやー、そうですね、本当、ね、
単純にその健康じゃないと仕事もできないしね、プライベートだって充実しないしということで、まあなんとか最大の目標は何事もなく、まあ入院せずに1年終わりたいなっていうぐらい、
そうですね、
なんかありきたりな、だんだんありきたりな目標になっていくんですが、あともう一つは何かとにかくやこれをやったって その1年経ったらね、ああ今年はこれを成し遂げたっていう何かが一つでもできればいい。
ああ素敵ですね。
具体的な目標ってね、例えばないんだ、まだ、まあ、その健康以外にはまだないんだけれども、1年経った時点で、ああ今年は2022年はこれをやり遂げたんよね、一つは達成したよねみたいなことが何か一つできればいいかなと、
もう
なんか早い1年だったよね、で終わらずにあっという間だったよねっていうのを1年後また同じこと言ってそうな気はしないではないんだけど、
まあ、何もない1年よりやっぱ身のある1年で早く、ね、終わりたいですよね。
あまりたくさんのことはもうできないと思っていて、まあ、少なくともこれはやり遂げたとかっていうの、まあ、そういう意味ではまずその目標を立てなきゃいけないよね、そのためには。
そうですね。
でその今目標がないっていうか、その何かっていうのがまだ決めきれてないっていうところが、まあ、その健康以外では決めきれていないっていうところがちょっと問題なわけで、いや例えばね、1年間でいくらお金貯めましたでもいいし、なんか何か買いましたでもいいんだけれど、後に残るもの、なんか目標をこれだ、
何かね、
何かあればと思うんですけどね、ちょっと今それがまだ曖昧というか、なんというか具体的になってないっていうのは、まあ最大の今の問題点かなという感じですかね。
そうですね。
小杉さんいかがですか、何か来年の具体的な目標は立ってますか？
もう本当にガンナルさんと全く一緒ですね。去年の目標を継続中、来年も来年もまあちゃんとダイエットしたいなって、来年もってたらおかしいな、今年はまあ中途半端に終わってしまったので、来年こそは将来維持していきたい体重まで持っていきたいなって思ってますね。まあそれが最大の目標かな。あとまあ現段階で言ったらちょっと足の調子が悪いので、なんか足がちゃんと治ってくれたらなって思ってますけど、やっぱなんだかんだ言って体重減が一番その足が治るには近道なのかなって思うから、
まあそうですね、
やっぱ、痩せたいなって思いますね。
いや前半ね、前半なんかはすごく好調だったじゃないですか、一気に
ね
行って、これはもう完璧だよねって前半言ってたんだけど後半力尽きるっていうのが、
そうですね、ある意味私らしいでしょ。
まあ猫好きさんもう本当に猫好きさんらしいなと内心思いながら、
はい、
そういう意味ではあれじゃないですか、来年は1年間なんとか維持するとその最初のモチベーションと、はい、っていうか、ね、気持ちを1年間維持できるように頑張るっていう、なんかそれが一番の目標じゃないかな。
いやそうですね、本当、 うん、でもなかなかね1年キープするの難しいですよね。
そうだよね。
やっぱ短期集中は良くないのは分かってはいるけど、やっぱり それなりになんか短期とは言わずに中期集中型ぐらいな感じで頑張りたいかな、
はいはい、そうですね、まあ、ある意味だからその長く続けるためにね、あんまり最初頑張りすぎないっていうのも一つのあれだと思うんだけれども、
まあそうですね、そうそう、結局初めに、頑張りすぎちゃうんですよね、それが問題ですよね、いやでもどうしたらいいんですかね。そう、私って全てのものに関して初めはすごくやる気があるんですけど、すぐやる気がなくなってしまうんですよね。
それは、また、私も全く同じで、熱しやすく冷めやすいというか、性格的に何でも最初新しいもの飛びつくんだけどすぐ飽きちゃうとかね。
いや、そうそうそう、
なんか3日坊主で終わっちゃうとかっていう感じで、長続きしないよね。いや本当になんか少数の気に入ったものしか長続きしないと、珍しくこのポッドキャストだけは長続きしてるんだけど、それ以外のほぼ今もうなんか途中で投げ出してるような状況なんでそこのあたりは全く猫好きさんと一緒で、まあ、ある意味その興味があるっていうか、その何でもね、そう興味があるものにはパッと飛びつくんだけど、それがなかなか持続しないというのはもう猫好きさんと一緒で、逆にそれをじゃあどうすれば長く続けられるのかっていうのは私の方が教えてほしいぐらいな感じなんだけれど、まあだから飛ばしすぎない、まずは飛ばしすぎないってことなのかな。まあそれができればこう、そういう風にはなってないんだけどね。
そうですね。
なんか何かハマるとね、わーっと最初は熱中して取り組むんだけど、もうなんかそれで、ね、一回、何日かっていうか、まあ、一ヶ月、二ヶ月経つと、もう、その熱がね、あっという間に、燃え尽きてしまうっていう感じっていうのは。で、じゃあ、かといって、じゃあ少しずつね、その、わーっと短期集中で打ち込むっていうより、じゃあ少しずつやろうか、長期計画でやろうかっていうと、なんかそれもできないんだよね、性格的に。
いや、そうなんですよ。そうそうそうそう。結局ゆっくりやろうがね、早くやろうが、結局燃えてる、その気持ちが燃えてる時
の
期間が人より短いんですかね。
多分そうだと思う、同じだと思うんだけど、とかね、それからその少しずつやるっていうのが多分苦手なんですね、私も猫好きさんも。例えばなんか、
そうですね、
まあ、シリーズもの、例えて言えばシリーズものの、まあ、ドラマでも、あのアニメでも何でもそうなんだけど、例えば24あのワンクールで12回とか24回とかあるじゃないですか、続きもののシリーズものっていうか、まあ、そういう、それが、じゃあ24週間にわたってっていうと、まあ、ある意味6月にわたって、ゆっくり見るっていうのが、1週間に1本ずつ見るっていうのは多分できないの、性格的には。次が気になっちゃって。
そうなんですよ。はいはいはい、そうです、そうです。
止まんなくなるんだよね。で、24週じゃなくて24日どころかで、下手したら徹夜で3日ぐらいで見ちゃうとかさ。
そうそうそうそう。
固めて3日ぐらいでね、見ちゃうとか、そういう風になっちゃうと、だからそれを先延ばしっていうか、その長い期間をかけてゆっくりやる、計画的にやるっていうのが多分すごく苦手だと思うんだよね、私も猫好きさんも。
いや、そうですね。
っていうとこじゃないですかね。その、途中で燃え尽きちゃう。
やっぱりでも、あれですよね、なんか、いや、そう、昔私なんかその思って、なんかそういう自己啓発本みたいの読んで、なんか、直したいなって思って、読んだこと何回かあるんですけど、結局やっぱり治らないんですよね、そういうのって、多分なんかその時燃え上がる好奇心に関してはもう抑えきれない、もうだから結局あれなんですかね、もう諦めた方がいいんですかね、じゃあ、それを見越して見越してなんか計画を立てる、
そうそう。
それを性格を分かった上で、もう直すということをしないで、
うん。
うん。なんか、その方がなんか、ね、はい、うん、いいのかななんて思ってもなくて、うん。いや、それがダメだって言われてるんですけど、いや、でも、もうそれこそこの年までなってきたら、
うん、
性格ってなかなか根本にある性格って治んないじゃないですか。
治って、うん、治ってたらとっくに治ってるよねって。
いやいや、その通り。あ、これなんかもうどもこもない話してますよね。うん、そうですね。治ったらもうこんな苦労してないよっていう。
それが治るんだったらこんな苦労してないよね。
いやー、ほんと、うんうんうん。もうやっぱ直さないという方向でね、行った方がいいんですかね。
うんうん、だから、そう、めくつけさんおっしゃった通り、それをその性格を理解、分かった上で、じゃあ、どうするの、うんうんうん、その性格をうまく利用して、
うんうん、
じゃあ、例えば、
うん、
もう自分のその熱気というか、やる気が、
うん、
1ヶ月しか持たないんであれば、もう来年は12個新しいことやる。うん、割り切って。例えば。
それもまたすごいな、
ね。どうせ1ヶ月しか持たないとかね。どうせ2ヶ月しか持たないって、うん、その期間ではあったかかずって、どんどん新しいことに挑戦する。もう。
ああ、まあそうですね。その方がいいかもしれないですね。
割り切ってね。もうどうせできないんだからって。うん、そんな1年間で1個とか絶対無理だからとかね。
うんうんうんうん、もう割り切って中途半端になることを見越して、でも1年間1個しか進まないのと12個中途半端なことで終わるなら、
うんうん、
まあ視野は広がってはいますよね、うんうんうん、絶対に。うん、あ、いいな、それ。なんかどうせもう、うん、違う意味でプラスに考えて、
あ、そうそうそう、プラスに考えてね、
うん、うんうんうん、
もうできない、
そうです
ね、性格的にできないし、性格は変えられないと思う、割り切るというか、
うん、うんうんうん、
そういうふうにね、前向きに捉えて、で、そうですね、今までの経験で、例えば、もう同じことを2週間やれば飽きるだろうっていうと、うん、じゃあ月に2回新しいことやろうとかね。
だんだん短くなって
る。そう、例えば1ヶ月で飽きるだろう。で、今自分のパターンから言って、なんか一個のことを打ち込んでもどうせ1ヶ月か2ヶ月で飽きるだろうっていうだったら、
うんうんうん、
新しいことを1年間で6個なり12個なりやろうとかね、期間で割って最初から、
うん、そうですね、そういうのもありですよね。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週はいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、2月2日、加藤さん、ヘルノジンでホワイトレディを、主張はするけど、いやらしい感じではないので、非常に美味しいです。個人的にベースはしっかり感じる方が好みなので、カクテルにして楽しいジンでした。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ヘルノジン。これ、最近よく、先々週もかな？確か、ヘルノジンで、カクテル作っておられましたけど、はい、いい感じのジンだということなんですね。カクテルに楽しいジン。いやー、いいですね。今回はホワイトレディということで、いろいろさすが作られてて、まあ、毎回勉強になるなと思いながらツイートを見させていただいてます。はい、そして2月6日、加藤さんからと、ブルーコートジンでギムレット、ボタニカル感は控えめですが上品な感に仕上がりました。マティーニの方がこの字は好みかな、ということで、同じくツイッターに写真いただきましたが、今度はブルーコートというジンでギムレットを作られたと。あんまりそのジン、ボタニカル感が控えめ。まあ、ジンのあの、強いね、香りが少なめということで作られたということなんですね。はい。ありがとうございます。はい。で、最後に私の方から、サンマリオという赤ワインを今週飲んだので、まあそれのツイートをしていますと。これは非常にね、なんか、ライトボディというか、そんなに重くない感じで赤ワインですけど、あの非常に飲みやすいイタリアワインでしたね。初めて飲んでみましたけど、割と安いテーブルワインですけどね、1000円前後ぐらいだったのかな。はい。サンマリオロッソ IGT プーリアという、あの、 ミディアム、一応、ライトボディというよりはミディアムボディって書いてありますね。イタリアワインですけどね。はい。非常に飲みやすいワインだったと思います。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週いただいたお便りコーナー、いつものように、シャープ、猫のしっぽと、アットマーキャステルポッドキャストにいただいたツイッターのメッセージを順番に、紹介していきたいと思います。2月1日、ヌヌさんから2月1日に聞いたポッドキャストということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽの443回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、同じ日、アポロさんから、令和4年2月1日、ポッドキャスト拝聴報告です。1ということで、ね、猫のしっぽの444回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。いつものね、拝聴報告、非常に嬉しいです。はい。ありがとうございます。相変わらず、アポロさんも、ヌヌさんもたくさん聞いておられますよね。2月2日、ケンチさんから444回拝聴。確かに買い物袋有料化前に買ったエコバッグがいくつか家の中に転がっています。エコー出なかったエコバッグということで、はい、そうですね。利用を心がけますということで、まあ放置してるんです。全然エコじゃないよということだと思います。うちも一緒ですよね。貯める一方で。まあでも、結構エコバッグは使ってますけどね。まあ全部なんか使い切れるわけではなく、いまいち使い切れるわけではないので、エコではないっていう感じは、正直ありますよね。はい、ありがとうございます。2月4日、加藤さんから、うちの地域もゴミ袋有料なんですが、結構値段します。自治体がお金持ってないんだろうな、減らしてるつもりでも物っていつの間にか増えますよね、2が、といただきました。はい、ありがとうございます。本当にそうですよね。いやー、横浜市はね、今のところまだ、ゴミ袋有料ではないので、結構平気にボンボン捨ててますけれども、これちょっとね、有料化になると辛いなぁと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。そして2月7日に、加藤さんから、必要ないけどなんとなく取っておいた方が良さそう的なものって結構ありますよね。本当に数年周期でしか使わないので悩ましいですよ。ですよね。ただ周期に合うと使うので捨てられないんですよね。といただきました。はい、ありがとうございます。そうなんです。結局ね、毎日使うものではないんですけど、何ヶ月とか何年に一回しか使わないんですけど、やっぱりついついそういうものでも取っておいてしまうと。これは本当にね、非常に同感というか、激しく同意ですね。はい。ありがとうございます。はい。そして2月8日、イクラムさんが445回、年内にやっておきたいことの話、この辺を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてケンチさんが、と同じ日2月8日に445回拝聴、何をするのも健康第一は基本、どうぞ無理なくそれなりにやってください、22年は無理なことはしないを目標にしました、笑い、ということで、はい、ケンチさん、そうですね、いいじゃないですか、無理なことはしないを目標、もうまさにいいと思いますね、これね、はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日、ヌヌさんが、猫のしっぽの444回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、同じ日、アポロさんからも2月8日のポッドキャスト拝聴報告です。ということで、猫のしっぽの445回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いや、やっぱりお二人ね、たくさん聞いておられますよね。はい。まあなんかね、仕事の BGM で最近私もよく聞いてるんですけれども、仕事ながら族でね、やっぱついつい聞いちゃいますよね。もういいですよね。ちゃんと拝聴報告あげようと思いつつ、武将なのでなかなか私の方は書けませんが、そのうちまた復活したいと思います。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで、オープニングでもちょっと話をしましたが、今週は私の一人喋りなのでオープニング、あといっぱいコーナー、お便りコーナー、そしてこのエンディングと私の一人喋りになりますが、ご了承ください。セカピオコーナーは、まあ、猫好きさんお休みなのでお休みと。先週、先々週に引き続き、今週、来週と本編はまだ今年の反省と来年の目標の話ということで、去年収録したものの
引き続き蔵出しということでですね、全然今年まだ消化しきれてないんでちょっとずれちゃっていますけれども、ご了承いただければなと思います。まあ今年の反省と言いつつ、これに2021年の反省です。で、来年の目標は2022年、今年の目標というふうに聞き換えていただければなと、読み替えていただければなと思います。はいはい、ということでいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト@gmail.com、オフィシャルウェブサイトは http://catstalepodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。